バーエスパスラシュランのゆるい酒場の会話開店します。
こんばんは、バーテンダー橋本剛です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前々回ぐらいからかな、酒類販売免許をね、橋本さんが取得したということで、それにまつわるお話をね、聞かせていただいていますけれども、なんかあれですね、まさかバーをやっている橋本さんから、その免許を取ったっていう話でこんな広がるとはちょっと思ってなかったです。
僕もそんな取る気もなかったっていうのもあるんですけど、
はい、
まあいろいろあってみたいな感じなんですけど、うん、その前回のラジオ配信でそのウイスキーラボラトリーっていうコミュニティと今回の酒類販売免許の関係性というか、
うん、
そういうのがあるので今回はそれについて行こうと。
コミュニティにもその免許を取ったことでちょっといろいろと広がってきそうなんですね。
そうですね。このコミュニティに入ると、このプライベートボトルが特別価格で飲めるっていうのと、
うんうん、
このプライベートボトルを特別価格で購入できるっていうふうにしてます。
めっちゃお得じゃないですか。
そうですね。そのコミュニティメンバーで今後土曜日かなとかわかんないですけど、オフ会とかで、こうみんなで、なんかこういうふうに、
うん、
ああ、違うな。プライベートボトルの次の選定とかを、うん、そのコミュニティメンバーの中から、多数決で決めてとか、
うん、
いろいろそういうふうに、コミュニティメンバーに入ったからこそできることっていうのを増やしていこうかなって思ってます。
ああ、なんか、みんなの意見を取り入れて、次どうしようかってことを決めていくわけですね。
そうですね。コミュニティ、ラボラトリー、まあ研究なんで、
うん、
その、プライベートボトルの選定の研究みたいなのもしていこうかなっていうのがあって、
うん、
まあ、どうだろうな。まだわかんないですけど、その、ラボラトリーメンバーで蒸留所見学行って、試飲して、プライベートボトル選定とかもできたらいいなとかも思って。
これは、まあ、ツアーですよね。みんなで行って、
そうですね。
ワイワイ楽しんで、
で、結局どうしますかみたいな。
うんうんうん。
っていうふうにやろうかなとも思ってて。で、その酒類販売免許があるんで、そのまま、何本か仕入れたら、
うん、
お店で、みんなで飲んで、
うん、
まあ、欲しい方は、その場で買える、みたいな感じで。で
それみんな買うでしょみんな買うでしょメンバーの人は。
っていう、とか、そういう感じで。まあ、酒類販売免許取って、いいことって結構多分その場で販売できちゃうとかそういうのもあるんで。
は
あ、通信があれば、全国的にね、いろんな人に送れるんですけど、まあ、通信販売は、梱包とか配送、発送があるんで。
本当だ、大変そう。
うん、超面、大変なんで、まあ、それをまだ解決したら、その、そっちにも手を出そうかなっていう感じになってます。
うん、そうですね。一個一個ですよね。ね、じわじわ広げていくっていうね。
そう。段ボールとかの問題は解決したんですけど、
はい。
発送が、伝票書くとかもめんどくさいなっていうのは。
なんか大変そう。なんか、やっぱり、ボトルだからデリケートなものだから、さらにいろいろ大変そうですよね。
あとはホームページ作るのめんどくさいなとか。
あー、ホームページ。そうか。
酒類販売免許取って、そのページをクリックして、
うん、
まあカード決済なのかもわかんないけど、それやって、うん、で、そのページを作んなきゃいけなくて。
そうですね。
で、それの、なんだ、それも税務署とかに見せて、なんか、こういう風にやりますとか、
あー。
ページのなんか、こう、記入書いてくださいとか、またやりとりめんどくさいな、みたいなのがあって、なんで、まだそこには手をつけてるんですけど、
うん、
まあそのラボラトリー研究員になると、そういうふうに、うん、あ、ビール工場とかも行って、そのままそのビールをプライベートボトルにして売るから、みんなで乾杯しよっかとか、そういうことも考えてて。
うわー、私ビール好きだからそれいいな。
まあ、秩父とかだったらもうビールとワインとウイスキーと日本酒、焼酎とミードとか、ミードって初見酒とかあるんですけど、そのツアーでみんなでこう選んでいって、
へ
っていう
え。
ふうにできるんで、そういうのもやろうかなとは思ってます。
秩父ってそんなにいろいろ楽しめるんですか？
まあ、ほぼほぼじゃないですけど、結構お酒作ってるんで、そういうのができる。
そうなんですね、秩父って。埼玉県の秩父ね。
そうなんです。
へえ、知らなかった。そうなんですね、秩父って。
結構、工業地帯っていうところもあるんで、そ
へえ。
この近く、山の近くとかだと結構そういうお酒作りとかもやってて、まあちょっとその山を越えると、ガラス工房っていうか、そういうのもあって、そこでマイグラス作って帰るのもいいし、まあそういうふうに、
面白そう。
まあ時間と体力の勝負になっちゃいますけど、まあ、朝8時集合ねとかやっちゃうかもしれないですけど、まあ
秩父で8時。
なんでまあ前泊してくださいなのか、まあ、気合でやりましょう。
秩父8時は、まあまあな速さですよ。でもまあ、でも、好きな人ならね、行きますよ。
まあそこでバス貸し切りで中に冷蔵庫とかいろいろあるんで、まあそこでまあ飲みながら蒸留所見学して、最後グラス作って、その自分のグラスでお酒飲んで帰ってみたいな感じにしようかな
それ最高じゃないですか。最高。
って。っていう、まあこれはコミュニティメンバーの、まあ今後のやりたいなみたいなやつなんで、まあやれたら、っていう感じですかね。
うわー、ちょっとそれ、秩父面白そうだから、やるとき教えてくださいね。
なんかその旅行会社というかそのバス業界、バス会社の人とかも、なんかそういうのを手伝ってくれるじゃないですけど、なんかやってくれるらしくて。
ああ、いいですね。
まあ、やっぱりまあ、地元の方が運転するとやっぱ抜け道とかもなんかいろいろあるんで。
そうですよね。じゃあ、地元に詳しい方がついてくれるとありがたい。
なんでまあ、そういう企画もしながら、他の学習とか、そういうのもいけたらいいかな、って今、やってる、のんびり。
それ、もしやるとき、秩父でね、まあ、秩父じゃなくてもいいんですけど、公開収録とかしても面白いかもしれないですね。
いやーもう多分、僕が飲みすぎててとか、多分もう、正常じゃないと思うんで、多分やらないです。
喋 れない。そんなに飲むんですね。
あ、結局、プライベートボトル選定もそうですけど、単純に、試験商品とかまだ出てない商品飲めたりするんで、なんかもう、いっぱい飲む人が多いんですよね。
そうか。そうです。そしたらなんかこの後喋んなきゃって思うと飲めなくなっちゃいますね。
だから、まあ、前回そういうのを、秩父で一回やったんですけど、やっぱもう、秩父の方々もすごい優しいっていうか、あれなんで、もういろいろ飲ませてくれて、もう最終的には、最後の、秩父蒸留所、ウイスキーの秩父蒸留所の時はみんな出来上がってたんで、もう完全に。
前回は何人ぐらい参加したんですか？
なんか15人とかかな、
すごい、そん
た気がする。
なに？いや、大人が15人集まるって結構大変ですよ。
でもすぐ募集して終わっちゃったっていうか、1時間をしないうちに全部埋まっちゃって、
めっちゃ人気。
じゃあ、行きましょう、つって。で、朝10時ぐらい、11時ぐらいだったかな。で、まあ、地元の酒屋さんに、全部、お土産品、ここに持ってきて郵送してもらいます、みたいな。よろしくお願いします、って。で、お昼ご飯食べ、ちょっと早めのお昼ご飯食べて、で、日本酒、ビール、ワイン、ウイスキーか。まあ、4つの蒸留所行って、多分みんな20杯ぐらい飲んでたんで、多分もう、出来上がって、もう最後はね、みたいな感じ。
酒豪たちの集いですね。
もうみんな、 液キャベとかわかんないけど、最初、バスの中でみんな飲んでたから、多分その気合が違うみたいな。
ねえ。男女比どのくらいですか？
あ、でも大体、多分男子8の女子2とかでしたね。女子も女子でも結構、なんだろうな。知り合いっていうかまあ、みんな知ってるんで、なんか、そんななんか別にって感じで。大人の修学旅行みたいな感じだったんで。
いいですね。年代的にはどのくらいですか？
40代ぐらいですか、大
40
体。40代ぐらいの方
20代
が多
ぐらい。
か
あ、なるほどね。じゃあもう、お酒の飲み方を知ってる皆さ
った。
んですね。
うん。それで、ビール、でも、ビール日本酒、ワイン、ウイスキーなんで、もう、ごちゃ混ぜなんで、なんかみんな楽しそうに飲んでます。
ああ、いいですね。いいですね。めっちゃ贅沢なツアーだ、それ。
まあ、県の今後も、まあ、ちょっと前回のそういうツアーとは、また意味合いが変わってきますけど、まあ、そういうふうに、またツアーもできたらいいなって思っています。
免許取ったことによっていろいろとまたできること幅が広がってきますね。
そうなんです。
ね
まあ、次回はこのラジオを聞いた人にだけ、
え。
実はね、あるものがあるので、それを紹介していこうと思ってます。
なになに、めっちゃ楽しみですね。じゃあ次回もよろしくお願いします。ありが
あり
とう
がとうござい
ご
ます。
ざいます。はい、ありがとうございます。
またのご来店お待ちしております。